新春国会議員座談会。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ます
赤井ゆかりです。和歌山放送第一スタジオ、和歌山県選出の国会議員の皆さん、お越しくださっています。
新しい年を迎え、今年も恒例の新春国会議員座談会のため、5人の国会議員の皆さんに和歌山放送の第一スタジオにお越しいただいています。新年は新型コロナウイルス感染症の拡大という極めて厳しい中で迎え、おとといの夕方、政府が東京など首都圏1都3県に緊急事態宣言を出しました。このため自民党の二階幹事長と世耕参議院幹事長は東京を離れられないということで、スタジオにはお越しいただいていませんが、二階幹事長にはこの後電話をつないでこの番組に参加していただくことにしており、世耕参議院幹事長にもあらかじめインタビューをさせていただいており、番組の中で紹介させていただきます。今日は国会議員の皆さんに新年の抱負やコロナ対策、和歌山県がこれからどのような方向に進んでいけばよいのかなどについて大いに語り合っていただきます。皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
それでは早速新年の抱負、初夢を伺っていきます。皆さんには今年のキーワードをすでに色紙に書いていただいてますので、その説明とともに伺っていきたいと思います。衆議院和歌山1区選出の国民民主党岸本周平さんは、党幹事長代理で選挙対策委員長兼総支部連合会の代表のお立場です。そして現在4期目です。
岸本さんのキーワード、真ん中に大きく心機一転です。新年の抱負をお願いできますか。
はい、明けましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお願いいたします。
お願いします。
今中村さんが冒頭、おっしゃった通り、去年からコロナでですね、私たちの生活がすっかり変わってしまいました。仕事も暮らしも、音楽を聴くことやスポーツを観戦することも含めてね、すっかり変わってしまいました。そして結構日本が遅れてた、いろんなことでですね、コロナが見せてくれたんですよね。デジタルは遅れてるわ、医療体制だって実は世界で一番一人当たりのベッド数が多い日本が10分の1、100分の1の桁の違う、最近増えてますけど、患者さんで医療崩壊寸前とかですね、いろんな、あるいは科学技術が遅れている、ワクチンすら日本は作れないみたいなですね、いろんなことが我々をこう驚かせているわけですけれども、しかしくよくよしててもしょうがないですし、またコロナ、ポストコロナも多分すごく変わっていく世の中になっていく中で、一つここで、みんなで心を一つにしてですね、心機一転出直すということではないのかなというふうに思っております。はい、
はい、皆さんに1分程度でお話しいただきたいと思います。衆議院和歌山2区選出の自民党石田真敏さんは元総務大臣で、現在は自民党総務会副会長のお立場です。現在7期目です。
石田さんのキーワード、ポストコロナはソサエティ 5.0 本格化です。
石田さん、どうぞ。
はい、どうもおめでとうございます。よろしくお願いいたします。まずはですね、やはり何て言ったってもコロナ対策だと思います。これの終焉のためにですね、本当に、政府を挙げて国民を挙げて取り組んで、いるという状況だと思います。まずは今回の予算案でもですね、コロナ感染拡大の防止対策、これはもう最重点になっているということでありますし、まずはお一人お一人のですね、その取り組み、これが非常に重要だというふうに思っておりますので、この機会にですね、ぜひ皆さん方の、手指消毒とかですね、励行をよろしくお願いしたいと思います。キーワードについて、私ずっとこの場でもソサエティ 5.0 時代これから来るって言ってましたけれども、 まあ、このコロナの中でですね、今岸本さんも言われましたけれども、随分、そういう考え方が前倒しになっていく、まあ、それは技術的なイノベーションの問題もありますし、働き方とか社会の在り方とかそういうものも大いに変わっていく、まあ、そういうことで、ポストコロナ考えたときに、ソサエティ 5.0 っていうのが本当にこれからいよいよ本格化していく、新しい時代に向かっていく、そんな思いで書かせていただきました。
はい、参議院和歌山選挙区選出の自民党鶴保陽介さんは、参議院国際経済外交に関する調査会長のお立場です。現在4期目です。
鶴保さんの今年のキーワード、新逸起用です。
はい、明けましておめでとうございます。戦う1年になるだろうなというふうに思いましたので、戦うと書きたいかなと思ったんですけど、まあ、新年早々戦うもどうかと思ったので、新逸起用と書きました。まあ、神頼みをせずですね、気力によって道を開こうという先人の教えですけれども、この言葉そのものよりもですね、世の中今コロナの話もありますが、コロナと戦う、あるいはこの不安定な社会のありように戦う、またそのコロナを中心とした差別やいろんなフェイクがありますが、そんなことに対しても戦う、また何より今年は選挙がありますのでね、衆議院選挙、こうしたことも戦うの一つでしょう。でそういういろんな意味でですね、今年は気力を持って維持していかなければいけない、まともな気持ちでですね、正論をこれからもずっと唱え続けていくぞという、そんな思いを込めて書きました。
はい、自民党の門博文さんは衆議院近畿比例区選出で衆議院厚生労働委員会理事のお立場、現在3期目です。
門さんの今年のキーワード、大きく働く、そして有言実行と据えてあります。新年の抱負もお願いします。
はい、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今ご紹介いただいたようにキーワードは働くっていうふうに書かせていただいたんですけれども、この今お話のようにコロナ禍になってですね、これはもう直接のお声掛けもありますし、それからいろいろなこの SNS も含めてですけれども、私たちのところにも直接ですね、今こそ国会議員もっと仕事してくださいとか、一体全体国会議員どうしてるんだとかっていうようなメッセージが多く届けられます。でもちろん平時は当然ですけれども、こういうその緊急事態っていうか、まあ、有事の時にこそですね、我々政治家が本当に先頭に立ってどれだけ国民の皆さんのお役に立てるか、そしてまた県民の皆さんのお役に立てるか、まあ、そのことを今年は自分の中心に据えて活動していく年にしていきたいなと思っております。
はい、公明党の浮島智子さんは衆議院近畿比例区選出で衆議院文部科学委員会理事のお立場、現在3期目です。
浮島さんのキーワード、希望勝利の1年に、現場第一、対話、連携、スピード感を持つです。新年の抱負もお願いします。
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。で今書かせていただいた通りに、現場第一、これはもう毎年掲げさせていただいておりますけれども、現場の皆様のお声をしっかりと伺っていく、また対話をしっかりとしていくことが大切であるということ、また我々は公明党は国と地方のネットワーク政党チーム3000といつもお訴えをさせていただいておりますけれども、しっかりと連携を取っていく、それぞれが連携を取りながら、そしてスピード感を持って仕事をしていかなければならないと思っておりますので書かせていただきました。また希望勝利の1年にというのは、今年はもうオリンピック・パラリンピック等々ございます。しっかりとコロナ対策をした上で、一人一人がしっかりと対策をした上で、そしてこのコロナに打ち勝つ、でまた先ほどもお話ありましたけど、選挙の年であるということもありますけれども、希望そして勝利の1年にしたいと思います。
はい、参議院和歌山選挙区選出の自民党世耕弘久さんは、参議院自民党幹事長のお立場です。現在5期目。世耕さんは緊急事態宣言で東京を離れられないということですので、あらかじめ電話でお聞きしました。
皆さん明けましておめでとうございます。本当は和歌山へ戻ってですね、和歌山放送さんのスタジオで、お答えしたいと思っていたんですが、緊急事態宣言も、発令をされたと、また、関西広域連合からもですね、首都圏との、往来についての、自粛のお願い、二坂知事からも出されているということを踏まえて、今日は電話で出演をさせていただきます。新年のキーワードはですね、もう私は克服という言葉に尽きると思います。今年は何としてでもですね、新型コロナウイルスを克服してしっかり経済も上を向かしていかなければいけないし、東京オリンピックパラリンピックもしっかり行っていかなければいけない、そんな中で和歌山もしっかりとですね、頑張っていけるようにしていかなきゃいけない。そのためにはやはり何としてもこの新型ウイルスを克服することが何よりも重要だというふうに思ってまして、今回のキーワードは克服という言葉にさせていただきたいと思います。
世耕参議院議員でした。新年はコロナ禍が広がりを見せる中、新しい年を迎え、おととい東京など首都圏の4都県で緊急事態宣言が出されました。新型コロナウイルス感染症対策が大きな政治課題となっております。皆さん、このコロナ対策の進め方、どのように取り組むべきとお考えでしょうか。まずは石田さんから。
はい、これはとにかくですね、一致協力して一刻も早くこれを収束に向かわせないといけないわけでありまして、政府の方も今までの補正予算とかですね、いろんな対策を講じてきておりますし、臨機応変に対応できるように予備費も大きく積んでますので、これからの変化にもですね、しっかり対応していきたいというふうに思ってますけれども、この予算の中でもですね、まずは雇用を守っていただくための雇用調整助成金とかですね、自治体で地域によって状況違いますから、きめ細かく対応していただくため の、 その自治体への交付金とか、こういうものを対応してますので、そう他にもありますけれども、そういうものを活用していただいて、しっかり、雇用を守り、生活を守っていただくということだと思います。それからワクチンの接種も今、準備を進めているところですが、こういう我々の政府側の対策と同時に、やっぱり先ほども申し上げましたけれども、お一人お一人に注意をしていただくということが一番大事じゃないかなと思います。これはもう飛沫感染と接触感染ですから、マスクをしていただく、それからアルコールの手洗いをしていただくですね、そういうことをきっちりしていただく、そういう日々の生活でお願いしたいと同時に、私は飲食ということが昨日からも言われてますけれども、やっぱりお店側の対応もですね、お願いしたいと。例えば入った時には体温を測っていただく、アルコール消毒していただく、席に着いたらパーテーションがある、お客さんが帰られた後はアルコールで消毒していただく。私東京でいろんなところで食べに行ったりしても、そういうことをきっちり守ってるお店と全く対応してないお店があるんですね。だからやっぱり全店舗にですね、そういうことを対策していただいて、みんなで感染を抑える、そういうことが大事で、それこそ国民政府一体になってですね、しっかりこれから対応していくべきだと思っています。予算等の中でそういう対応を今しっかり案として作ってますので、今回の国会の中でですね、速やかに成立させていただいて実施できるようにさせていただきたいと思っています。
岸本さんは野党の立場なんですけれども、今度の国会、18日に開会ということのようですが、今の石田先生の話も踏まえて、コロナ対策、どんなお考えでしょう。
はい、対策の主なものは今石田先生が言われた通りだと思うんですね。今第3波が来てますけども、これ去年早くね、もうちょっと締めればよかったっていうようなことをおっしゃる方もいるし、そういう部分もあるかもしれませんけど、これ難しい判断だったと思うんですね。菅さんも GoTo やって9月10月少しお客さん戻ってきて、さあどうだ、そういう意味ではその緊急事態宣言の発動が遅い早いっていうのはまた別の問題だと思うんですけれども、一つ申し上げたいのは、やっぱり特別措置法の改正がですね、今度の国会なんて出てくるんですけど、これは遅すぎました。野党はですね、前の臨時国会で特別措置法を改正案出しました。で、国民主党は特に罰則付きのですね、保障と強制力を 加味したものをも出していたのでですね、そこで審議していただいていればできてたんですね。と今回間に合ったわけです。緊急事態宣言の時には特別措置を新しく知事さんに権限を持たせて保証をきっちりして、その財源も国で出すよというような、まさに今政府が出そうとされていることができたはずなんで、2ヶ月遅れたことの重みっていうのはあるかなという思いがありますけれども、そこはまあ終わったことなので、ぜひね、18日から開く、本当は前倒しして開いてほしかったんですけれども、まあ、ともかく与党も野党もありませんから、できるだけ、早く案を作って成立させるということに尽きると思います。でその時大事なのはやはり知事さんに権限を持たせて、きちんと閉じとか閉じてもらう、でまた国民の側もある程度協力する立て付けをですね、どっかでやっぱり義務化するようなものも必要だと思うし、あるいは今療養施設のホテルなんか法律に全く位置づけがないんですね。だから入れるのも強制できないし、逃亡って変ですけどふらふら外へ出るのも止められない、そういうこともきちんと法律に書く必要があると思うし、まあ、医療施設も民間はほとんど病院どうでしょうね、ベッドでいうと1割ぐらいしか引き受けてくださってない、それはそうです、赤字になりますから、まあ、そこもですね、きちんとした金銭的な援助をした上で、まあ、病院も、まあ、皆さん引き受けてくださいねというような立て付けの法律改正ができるといいなと思っています。ともかくスピードアップをして野党関係なく特別措置法の改正を一日も早く成立させるべきだと思っています。
はい、鶴穂さんは今自民党の訪日外国人観光客コロナ医療対策プロジェクトチームとの座長というお立場で、まあ、今年は東京オリンピックパラリンピックも今計画されているわけで、どんなふうにこのコロナ対策をお考えでしょうか。
はい、まさに経済とコロナ対策の両立をせねばならないという板挟みにある中でですね、やはり少し今ちょっとコロナ対策のために全て経済も抑えましょうという側に振りすぎられているような気合いがしてなりません。確かに一定期間その時は必要なんでしょうけれども、この状況が続くとどういうことが起こるかについてのですね、恐れみたいなものは全く議論されてないことにすごく気がかりなところがございます。オリンピックの話を今するとですね、おそらく多くの国民が何を言ってるんだと怒りすら聞こえてくるような雰囲気になってきていますが、そのために私たちはオリンピックをするのかしないのかも含めてですね、そのための議論も始めなきゃいけませんし、この昨年の年末にそのオリンピックをするんであれば春先には外国人の観光客といいますか、その外国人交流をですね増やしていかなきゃいけないという意味で PT を始めさせていただきました。正しく恐れるということがちょっとできていないのかなという気がします。もともと私の経験でいうとですね、昨年の3月頃に、PCR 検査をもっと増やすべきだということを厚労省と水面下で交渉したことがございます。その時に厚労省はですね、PCR 検査をそんなに増やしたら患者が増えたらどうするんですかと、こういうふうに言ったんですね。患者が増えたらどうするんだって、まあ、その時はご存知だと思いますが、東京都内数百人、200人ぐらいだったかな、の患者数が出てる時代ですから、まあ、今を見るとですね、何を言ってるんだと言いたくなるような、まあ、初期発動でした。おそらく、そこからいろんな、まあ、後になって思うと、こんなことやりゃよかった、あんなことやりゃよかった、先ほど木野先生の話もありましたけどね、いうことが出てきてますが、まずは私たち今世の中に何が起きているかということをその冷静に判断をするべきだと思います。病院のキャパシティを上げるためにですね、指定感染症2類の相当5類扱いに変更して、コロナ対策の病院受け入れられる病院を2倍3倍に広げる方法だってあったわけです。でこれらはずっとこちらの党としてもですね、この話は提言をしてきましたけれども、分科会やさまざまな、まあ、政治的な流れの中で、私たちその分科会に出席することはできませんし、基本的には党の議論もですね、かなり制約された中でやらざるを得なかったということもあってですね、今から思うと、まあ、反省とは言いませんけれども、なかなかこういう状況に至ったときに政治が何をすべきなのかということについて、私たちはしっかり反省の思いをいたすべき時があったなというふうにも思いました。いずれにしてもですね、私は今回、まあ、観光の担当させていただいている立場ということもありますが、 しっかりとした冷静な判断を国民とともにしていきながらですね、私たちもやっていきたいというふうに思っています。
はい、では加藤さん、はい、いかがでしょう。
はい、先ほど冒頭お話しさせていただきましたように、我々のところにも直接ですね、有権者というか市民県民の方々から、そしてまた広くは国民の方々からこのコロナの対策についてですね、さまざまなご意見ご要望が寄せられております。で、最も極端なというか、あれは感染拡大をこれ以上広げさせないために、まあ、外国でいうようなそういうそのロックダウンのようなことをですね、やっぱり日本もやらなきゃいけないのじゃないかっていうような声もあれば、また反面、昨晩もある民放の番組で東京都内の焼き鳥屋の店主の方が、悲痛な叫びをおっしゃってましたけれども、まあ、こういうことでいろんなことが時短要請を受けると、我々の生活や従業員のその雇用が維持できないと、悪いというかその反することは分かっててもやっぱりこの営業を続けなきゃいけないんだという、まあ、こういう両方の極端なですね、局面の中で我々は今政治の中でいろいろな判断を下していかなければいけないということだと思います。で、よくブレーキとアクセルと同時に踏んでというようなことを例えで言われる方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、そんなことはなかなかなくてですね、ブレーキを踏んでる瞬間もあれば次はアクセルも踏んでる瞬間もあるって、まあ、我々は極めて普通に車を運転するときと同じような形でですね、バランスを取ったこのハンドリングっていうか運転をしていかなければいけないということで、ブレーキを踏んでるときはアクセルを踏まなきゃいけないときの準備をしていくとか、アクセルを踏んでるときは次ブレーキを踏まなきゃいけないことの準備をしていくということをやっていかないかんというふうに思いまして、先ほど鶴尾先生もお触れになりましたけれども、先般も観光関係の業界の方々から東京で今の窮状についてお話を伺う機会がありました。で、なかなか GoTo トラベルもですね、今となったらすぐさま再開ができることではないということはみんなそこは合意してるんですけれども、じゃあその間1ヶ月2ヶ月3ヶ月の間プラスどうやって持ちこたえていくかっていうことをですね、今やっぱりこう準備をしてすぐその手立てを打っていかないかん、まあ、こういうことをしながらですね、命で生命をなくすこと、経済で生命をなくすこと、いずれにしても死んでしまうということは不幸なことですから、最も避けなきゃいけないことを避けていくということをやっていかなければいけないというふうに思います。
はい、浮島さんどうぞ。
はい、私はもう基本の機能時に帰って一人一人が感染しないさせないということを今一度しっかり気を緩めずにやっていかなければならないと思っております。手洗いうがい、そしてマスク、そして消毒、これは徹底してやっていかなければいけないと思っているところでございます。で、またこのコロナ対策につきましては逼迫度を増す医療現場、ここへの支援強化をしっかりとしていかなければならないので、緊急包括支援交付金、これのしっかりとした確保、地域の事情に応じた対応、この後押しをしっかりしていきたいと思っております。で、また先ほどもお話ありましたワクチン、これも円滑なしっかりとした体制の整備、これをしていかなければなりません。で、あとこの1月の2日に東京また3県から緊急事態の要請、これが出た瞬間に私の携帯が夜中中鳴り止まなくなりました。で、それはもう皆さんが、学生の皆さんが不安になってしまう、受験がどうなるのか、学校現場がどうなるのか、また文化芸術団体の方々から今やってるイベントがどうなるか、スポーツ関係の方からもずっと電話が鳴り止まなくなっておりましたけれども、やはりしっかりとした情報提供、不安にさせないようにしていくことが重要だと思いますので、ここのところをしっかりとやっていきたいと思います。また先ほどお話ありました特別訴訟についても1月18日から始まりますけれども、しっかりと議論していきたいと思います。
それでは世耕参議院議員にもこのコロナ禍対策伺ってますのでお聞きください。
誰も正解を持っているテーマではないんですね。未知のウイルスとの、戦いであります。で、また日本も今大変なことになってきてるわけですけれども、一方で欧米とか他国と比べれば、感染者数はこれは国民のいろんな行動変容等の努力もあってですね、抑えられてるわけであります。また経済についても、もうアメリカなんかは失業率が十何パーセントって跳ね上がってるわけですが、日本の場合は財政出動もして雇用調整助成金などでまだ 2% 台に抑えられてるという状況なんです。それなりに日本はうまくやってるとは思うんですが、 一方で国民の皆さんからの不安不満に、まあ、完全に応えられる状況になってないというのが現実だと思います。ともかく向かうべき方向はですね、感染の拡大を抑えながら一方で社会経済活動をしっかり回していく、この両立というですね極めて難しい方策しかないと思っています。感染拡大をしっかりやらなきゃいけませんが、一方で経済を止めてしまうとやっぱり失業、企業が倒産して雇用が失われて失業する人が増えるということになるわけです。一説にはですね、失業率が 1% 上がると3000人自殺者が増えるというようなデータも一部には出ています。そういった意味でですね、経済も人の命に関わる問題だという感覚で両方、感染症と経済と両方見ていくということが何よりも重要だと思っています。
まあ、この緊急事態宣言をめぐっていろいろ議論されたときに、世耕さんはこの違反者にはですね、罰則規定を盛り込むべきだというようなことを強調されてたと思うんですが、
はい、やっぱりですね、これ今回2回目の緊急事態宣言に至った背景にはですね、これは我々、政府与党としてはともかく陽性レベルで抑えたいというふうに思ってたわけなんです。ですけれども残念ながら、それでは、拡大が、抑えられない、なかなか行動変容がしっかりと行われてないという状況の中でですね、まあ、一定の、まあ、法的拘束力を持ったこの緊急事態宣言というのに踏み込ませていただきました。ただこの緊急事態宣言、いわゆる新型インフルエンザ対策特措法に基づいて行われるわけなんですが、この特措法自体、非常に拘束力が弱いものになっています。国が宣言をして、そして指定された地域の知事がですね、例えば飲食店の時間短縮要請をしたとしてもですね、それを守らない人たちに対しては罰則はないんですね。あくまでも名前の公表ぐらいしかありません。前回の緊急事態宣言の時もですね、要請を無視して営業を続けられたようなところもですね、あったわけであります。今回ですね、緊急事態宣言のさらなる効力を強化するためには罰則も、つけざるを得ないだろうというふうに思います。ただしですね、一方で、こういう時間短縮とか営業自粛要請をする場合には必ず、支援金、給付金もセットでつけていくという考え方が重要だと思ってまして、今度の法案には、そういったことがしっかり盛り込まれるべきだと思っています。でもう一つですね、感染症法という法律があります。これの改正も私は極めて重要だと思っています。残念ながら今感染をされて、例えば積極的疫学調査ということで行動履歴とかを、聞かせてもらわないと、さらなる PCR をどの範囲に、検査かけていったらいいかとかの判断が、できないわけですが、これもですね、基本的にはお願いベース、協力ベースに、なっています。ここは感染症法を改正してですね、この新型コロナウイルス感染症陽性の結果が出た方にはですね、やはり一定程度法的な力を持ってですね、この1週間どういう行動をしてたかとかを行政にしっかり報告をしてもらうというですね、一種の義務規定というものがですね、私は必要ではないかというふうに思っています。
世耕参議院議員でした。この後コマーシャルの後にはですね、皆さんにも大変関心の深い今年の解散総選挙を含めた政局展望、二階幹事長にも加わっていただいてですね、進めていきたいと思います。